おはようございます。週刊ストックマインドスマイル熊谷です。今日のテーマはフローからストックへです。大竹さん、白浜さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もズームでお送りします。それでは大竹さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今ストックビジネスアカデミーの実践会の中でですね、
はい、
ちょっと難しいテーマと取り組んでるものですから、このフローからストックっていう話をちょっとさせてもらったんですけど、
はい、
講師業ってセミナーを喋る方だとか、講師って言います、
はいはい、
講師を仕事にしている、なりわいにしている方をどうすればストックになるかっていうのが、まあ、公開コンサルのですね、テーマだ。
なるほど。
これめちゃくちゃ難しくてですね。
いやー、興味ありますね、でも。
っていうのは、属人性が非常に高いんで、
はい、
その人がいなければ、事業を売ることができないって、もうストックベースの、はい、原理のその一つは絶対にこう、満たせないわけですね。
はい。
で、当然、だからフローの確率が高いというか、ストック率が低いというか、
はい、
これどうすればなるかなっていう考え方、今、私もこう、設計図を書くんですね。どういう形で持っていくのがそうなるかっていうことで。
はい。
で、これらの部分っていうのは、僕は比較的逃げてる部分なんですよ。面倒って変だけど、ね、しにくいものをやる必要ないじゃないですか、あえてね。
うん。なるほど。
ただね、今回ですね、本当に熱烈な、会員さんですし。
はい。
逆に言ったら、これができたら他のもの全部できるんじゃないかなという、おまけも期待してですね。
はい。なるほど。
考えてみたんですけども、前赤いプロフェッショナルの本には書いてるんですが、ストックビジネスを作る際に、はいはい、アプローチの仕方に2つあるっていうふうに書いてまして、
はい。
1つはですね、ビジネスモデル重視型のアプローチ。
はい。
で、もう1つがコンテンツの質重視型のアプローチ。この二つがありまして、
はい、
で、コンテンツの質重視型の場合は、当然属人性が強いんで、
はい。
そのコンテンツを作るっていうことは、ただこれコンテンツを作ると、問題は属人性高いんですけど、
ええ。
いい面もありまして、
はい。
その人しか作れないっていうことになると、その人の所有物になるんですね、コンテンツは。
ああ、貸すことができるという。うん、
ビジネスモデルも所有物にできないことはないんですが、
はい、はい。
ブラックボックスじゃない限り、ビジネスモデルって所有物にできないんです、なかなか。
なるほど。
うん、要は、解明すると真似されやすいんですね。
真似されると困りますね。
そうです。で、やっぱり属人性が高い反面ですね、このコンテンツというのは所有権があるので、
はい。
その所有権という面で言うと、ストックになった場合の強さは持ってるわけですね。
はあ。
ただ口で言うほど簡単じゃないわけです。コンテンツって、あ、じゃあコンテンツ作ればいいのねって言って、魅力のないコンテンツいくら並べてもですね。
はい。
それは所詮お客さんいない世界ですから。
まあまあ。
はい。で、やっぱりこのコンテンツなんかはビジネスモデルなのかっていうその考え方で言うと、そのビジネスモデルの場合はですね、はい、コンテンツの場合は、まあ今話しました。ビジネスモデルの場合はですね、
はい。
経済的な価値とかですね。例えばコストが削減だとか。はい、時間が短縮するとか、
はい、
便利になるとか、
はい、
そういう部分での価値が現れるのがビジネスモデルの特徴なんですよ。
なるほど。
ビジネスモデル型というかですね。
はい。
で、こっちは、むしろ本当参入障壁が低くなってしまうんで、
ええ、
それを、ストック型にしていくんだったら、仲間が必要で、一気に行くとか、スピードが必要だとか、
なるほど、
そういうふうになる、ね。はい、このビジネスモデル型も、コンテンツ型も、例えば、商標ですとか。
はい。
そういうことをして、少しでもブランディングをして、オリジナル性を出すっていう。はい、これは共通だと思いますね。
ほう。
で、ここまで分かってるんですけど。
はい。
じゃあ、講師業ってどうなのって言われた時に、また大きな壁を感じるんですよ、そこはですね。まあ、難しいな、
ね。
で、なぜかというと、講師業の作るコンテンツって、やっぱコンテンツって好き嫌いがあるんで、はい、実践会でね、この人のコンテンツが好きだからストックになるとかならないっていう会話してもしょうがないじゃないですか。それはやっぱり全然ロジカルじゃないし、
はい、も
っと再現性のあるものじゃないといけないんで。
はい。
で、ちょっとね、基本に帰って、まあ今日はね、ちょっと公開、 ストック構築みたいな話になりますけど、基本に帰って考えると、4つのね、分野で、貸す、認める、改善する、消費劣化と、この4つの分野で考えると、まあ、今回、結局コンテンツ型ですからね、もう明らかに、
はい
で。コンテンツ型の場合は、所有者だから貸せると。で、真似のできない、ものが作れる。
は
い、まあ、これはいいところですね。で、次に認めるっていう分野で言うと、コンテンツ型の場合は、すぐに思いつくのは、協会ビジネスとかフランチャイズのみたいな形なんですけど。
はい、確かに。
でもやっぱり、協会ビジネスにするんだったら、これ教育型っていうのがやっぱ向いてるわけですから。
はい。
うん、これ教育型かどうかって、ここ仕分けなきゃいけないですよね。
はい。
うん、で、ビジネスモデル型だと、もうこれ便利だっていうことで、まあ、経済的メリットですぐ走っていけるんですが、はい、コンテンツ型の場合は、その協会ビジネスの、あなたはこの権利使って商売していいですよ、みたいな形ですね。うん、まあ、その先に利益を置いて、その利益をシェアするみたいなところ。
はい。
改善するっていう部分で言うと、コンテンツ型にコンサルの色があるんだったら、お客様の、はい、課題を改善するっていう意味でですね。まあ、ここについてはもちろんプラス、できる部分いいんですけれども、消費とか劣化の部分をセットにして、例えば、定期的なメンテナンスをしないと、この改善が維持できないとかですね。
はい。
改善は維持することによってストック化していくっていう傾向
がある。ああ。はい。
あえて最初から劣化するものに入れとく。定期的に、私が定期的にメンテナンスしますよ。
はい。はい。
もうそれはもう最初から仕込んどく。はい。いうこと
なるほど。はあ。
そうすると、まあ改善するっていう部分も、コンテンツ型ですけど、ストックになる可能性あるかなと。まあ、基本セオリーで言うとこんな感じなんですよね。
あ、うん、
で、これを、まあ、実際、今回の 対象となる会員の方に対して、どういう組み合わせでやっていくかを、まあ、みんなで知恵を出すっていうようなことを、まあ、やるかなという感じですね。で、一つ、まあ、言いたいことはですね、
はい。
今回、私なりに、深く悩んでですね、
はい、
気づいたことを言いますと、
はい、
極めて不労色の強いストック、はい、ビジネスを、
はい、
ストックに変える場合はですね、
はい、
とにかく最初からストックを考えちゃいけないっていうことだったんです。
どういうことですか？
ストックにしようっていう考えが強いければ強いほど、
はい、
遠回りっていうか、非常に弱いものを作ってしまう可能性があって、
形にとらわれる
か。そうそうそう。型にとらわれて。
はい。
で、例えば、フローをどんどん突き詰めていって、フローを突き詰めていくと、最後にそのフローを使ってる、まあ、フローっていうか、この商品をですね。
はい。
使ってるお客様がどんなことになってるかイメージわかりますよね、
はい。
はい。そのお客様がそのフローの商材を使って、
はい。
まあ、聞いたり利用したり学んだりっていろいろあると思うんですけど、使って、はい、極めて高い価値が上がる。まあ、高い価値が上がったら維持するような仕組み作るっていう言い方しますけれども、その極めて高い価値が上がった、高い価値が上がったのを共有するときにストックにするって考えないとですね。
ああ、なるほど。
初めからストックにお客様をはめ込むんじゃなくて。
なるほど。あれですか。つまり、ずっとこう価値を提供し続けるってことがすごく大事だけれども、
はい、
それ不労色が強い場合は、すぐになくなってしまうことがあるってことですかね。だから徹底的に高めるだけ高めて、それを維持することで、ストック収益をもらい続けられるって考え方
です。維持するっていうことはお客様に価値がずっとあるわけですから。
はい。はい。
で、その価値を共有するって考え方をちょっと今回。
価値を共有する。もう少し詳しく教えていただきたい。
お客様の利益が、
はい。はい、
毎月売り、例えば100万上がって、
はい。
コストが50万下がったと。
はい。
それは価値じゃないですか。
はい。
まあ、例えばね、例えばちょっとこれビジネスモデル話になっちゃうんですけど、はい、あえて今日は熊谷さんが目の前にいらっしゃるんで、熊谷さん。
ど
うしてもイメージしてしまうんですけど、はい、システムを提供して熊谷さんが、熊谷メソッドという、はい、まあ、オリジナルコンテンツを作ってお客さん提供する。
はい、はい、
うん。ベースはビジネスモデル型なので、お客様は便利になって、
はい、
利益率が上がって、まあ、例えば、毎年、100万の利益が前よりも改善されたと、年間で1200万じゃないですか。
はい。はい。
で、この利益を熊谷さんは共有する分にはストックになりやすいんですよ。
なるほど。はい。
あくまでもお客様の方の大きな利益の中から熊谷さんは共有するポジションなんです。
理屈はわかります。は
い、熊谷さんの商品を月額いくらで買ってもらうんじゃないんですよ。だから月額いくらで買ってもらおうってして設計してしまうとストックじゃなく、あ、ストックから入っていっちゃうんですよ、ガンガン。そうじゃなくて、もう徹底的にフローというところを極めてもいいんですけど、それ儲かったら僕にも毎月くださいね、言葉で言うとですね。
はい。はい。
そのポジションを順番を逆にしないと、特にフロー型って、そのフローに魅力があるわけですから。
はい。
うん。強烈な魅力があって、まあフローというかコンテンツに魅力があるんだったら、はい、そのコンテンツ使ってどんだけ価値が上がったんですかっていうことをお互いに、はい、そうだよねって言わせて、うん、から、まあ、契約が成り立っているような、その順番っていうのは、だから三角形の順番を逆転させないっていうかですね、三角形っていきなり、このマインドじゃ分かりにくいですけど、はい、要は、価値を提供する人がいて、はい、受ける人がいて、納得して払うんだけど、いつも価値を提供するところから、1、2、3ってやりますよね。
はい、そうですね、はい。
今のは逆なんですね。まず、お客様が価値を受けて、納得して、はい、払うんだったら、ちょっと手がくださいよっていう感じですかね。で、これは、見ればですね、パートナーのポジションってやっぱこっちに近いんですよね。
ああ。
コンサルティングじゃなくて、パートナーのポジションに近いのはこっちなんですね。
なるほど。
まあ、あえて言いますけど、はい、今、白浜さんはそれをやってるという。
今の聞いてて胸が痛いですもんね。
そうなんですか。
私の歴史を喋られてるような。
あ、そこですか。はい、うん、
という。
今完全に逆転しましたんで、
うん、
もう喋ってる段階から、定額もらう、インセンティブもらうけどパートナーになりますっていう、なんかもう、がんじがらめに相手をしてるように見えるんですけど、相手は喜ぶっていう。
はい、はい。
まあ、ド S な契約って呼ばれてますけど。インセンティブの取るのに、僕最初に、相手が、なんかこう、ふわふわしてる場合は、はい、最初から、一回手直し入るって分かって、
はい、
インセンティブは死ぬまでって書きますからね。
うん、
契約書に。
はぁ、い、そう、死ぬまで
そうですね。そうすると弁護士さんからこれはダメだって言われたって言われるんですよ。当たり前なんですけど、僕はもう、あえて、相手がふわふわ逃げそうな時は、死ぬまで、インセンティブは死ぬまでって、契約書に最初書いて出します。
なる
そうすると弁護士さんに見せたらダメって言われましたって言って、ですよね、みたいな。
笑えるのはそこそこ大手にもそれやってるところは面白いですね。
はい、けどもうメールでも、まあ、例えば経営者の方と LINE としてつながっても、パートナーっていう言葉はもう乱打しますね。
なるほどね。
はい、もう顧問とかコンサルティングっていう言葉自体が僕はもうすぐ切られるもんだと思ってて、
はいはい、
これはもう大竹先生の教えの通りっていうか、はい、パートナーにならないといつまで経ってもフローだよって言われてましたんで、うん、はい、もう徹底的にパートナーっていう言葉で、
はい、
はい、
ちょっと熊谷さん、
はい、
今回は僕のメッセージは熊谷さん宛てにこう送ったんです
けど、しっかりと受け止めて、はい、いい報告ができるようにちょっと頑張りと、はい、はい、と思います、はい、はい、
まあ、今のやつをちょっと書き出すだけでですね、
はい、
流れができると思いますんで、ぜひやってみてください。はい、
はい、はい、ありがとうございました。今日のテーマはフローからストックへでした。それでは今日のまとめをお願いいたします。
はい、本当フローバリバリフローをストックにするっていうのを、まあこれ2年ぐらい前だと私でさえ思いつかなかったんですけどもね、もう諦めるっていうものを一つ用意しててね、考えるぐらいだったんですけども、やっぱり最近ね、やっぱりこういう事例が出てきた中で、可能性を感じるようになりましたんでね、ぜひ、ちょっと熊谷さんの、まあコンテンツがすごく今上がってきたじゃないですか、質が上がってきた。
はい、
で、今度はそれを ストックに、今度次の段階に持っていくいいチャンスだと思うんで、また今度、実践会の方に登壇いただきたいと思います。
はい。ありがとうございます。登壇させていただきます。
はい。あとは白浜さんに生命保険かけておいた方がいいですね。死ぬまでって言ったら、死んだらですね、契約切れますんで、これはもう、事件が起こるかもしれませんね。はい。それぐらい価値があれば最高だと思います。
はい。
ということで、今日も一日仕事を楽しみましょう。エンジョイ。